私、エランドジャパン株式会社で学術ですね、テクニカルコンサルタントのチームの皆さん、加藤慎一と申します。始めるにあたって、軽く自己紹介だけさせていただこうと思うんですけれども、またちょっと周りにした関係もあってですね、31歳で宮崎大学農学獣医学科を卒業しました。で、その後ですね、ちょっと臨床を挟んで、今日もちょっといらっしゃってる方いらっしゃいますけど、バイエル学院という会社で、学術を8年ほど、やっておりました。で、その時九州沖縄担当でしたので、その時にですね、お世話になった先生方この中にもいらっしゃると思いますが、でその後ですね、ちょっといろいろありまして、ご縁がありまして、今エランコという会社ですね、おります。で5年ですね。なので通算13年14年ぐらい学術の仕事をしております。で今主に牛の方の学術としてですね、全国担当しております。はい、今自己紹介はこれぐらいにしておいてですね、今日の内容なんですけど、先生方の中でご年賃のお話って聞かれたことある方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。どういうものなのか全くわからないという方も、見当がつかないという方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれないんですが、今日はですね、先生方のご存知の点も、含めて、基本的なところからなってしまうんですけども、まずですね、ここはもう先生が、いわゆる社会に説法なども軽くお話ししたいと思いますけど、この VFA というのが一つ、ご年賃お話しする上で重要なところになりますので、確認のみで聞いていただきたいと思います。まず基礎と、VFA の、キャンセル志望者のお話をさせていただいて、ルメンシン、ルメンシンというのがですね、弊社の製品名でありまして、これから出てくるルメンシンというのが、そのままご年賃に、置き換えて、お話聞いていただければと思います。で、ご年賃ってどういうものなのかっていうところをですね、まず、基本お話しさせていただいた後ですね、転換していただくことで、僕は資料転換のものになるんですけども、期待できることということですね。効能っていうのはなかなかちょっとお話しできないところもあるんですが、海外の効能、の話も含めてですね、ちょっとお話をしたいと思います。で、ここでですね、ちょっと一度、多分ここで休憩を挟ませていただいた後、安全性と、これ公衆衛生上の安全性になりますね。で、トピックス、まとめという形にしています。で、諸事情ありましてですね、先生方今日お配りしている資料なんかさ、すべてこれ網羅しているわけじゃなくて、特にトピックスなんかもともと目次ないじゃないかと、思われる方もいらっしゃると思いますけれども、スライドで、しっかりお話をさせていただきますので、ご了承ください。はい、ちょっといろいろあります。大人の事情なんですけど、はい。で、今日実は3時間というのをいただいてるんですよ、私が。お互いに持たないと思いますので、はい、休憩入れてゆっくりお話ししたら多分2時間ちょいかなというところなので、あとは先ほど、ご質問の話ありましたけど、お手柔らかにということで、いろいろお聞きしたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあまずですね、基礎、不明の基礎と牛のエネルギー VFA ということでお話をさせていただきます。はい、こんなスライドを先生方に見せるのも恐縮なんですけど、ルーメンの、構造ですね、はい、これもよろしいですね。はい、よく最近もうだいぶ解決されてたんですけど、素資料と健康資料、どっちに寄与していた方がルーメンの発達にはいいのかっていう、論争も、以前はありましたけども、結局両方必要だということですね。ただ両方必要なんですけど、特に今週の時期ではこの素資料というところが、これは間違いないところかなと思います。ちなみにですね、後から出てきますけど、ご年賃はこの濃厚資料ってありますけど、こちらの方に添加して、生産者の方に届くという形の製品ですね。はい、で、ルビノロジーじゃないんですけども、ルーメン内微生物ですね、細菌類、原虫、小型、大型、現地ありますけど、あと新規、なんかが非常に無数に、おりますというところですね。で、これらの微生物がですね、それぞれ、エテフレであるんですけど、資料、 分解して文明の中で気圧性脂肪酸 VFA を作り出すということですね。まあ、牛は巨大な生き物ですので、我々みたいに食べて腸管で吸収する、そのエネルギーだけじゃグルコースが足りないというところなので、まあ、非常に優れた働きなんですけども、微生物がこういった VFA をエネルギー源としてどんどんどんどん作り出していると、はい、まあ、VFA、気圧性脂肪酸略称ですけど、まあ、主にですね、酢酸と酪酸とプロピオン酸からなりますよね。で、脂肪中の炭水化物、あるいは糖類、糖等がですね、先ほどの微生物の発酵で生成されるようになります。で、生成された VFA はですね、まあ、腸管じゃなくて胃液から直接吸収されて血中に行くと。で、肝臓にモメコトと至りまして、グルコースに変換して貯蔵される。で、いざという時にエネルギー源として使われるということですね。で、まあ、これが糖新生とあたりがあるとちょっとお話ししますけども、を経ているというところです。まあ、先ほど言ったように、まあ、牛巨大な生き物なので、この糖新生というところ、まあ、元をたどるとこの VFA なんですけども、に大きく依存している。で、その中で、特にですね、そのエネルギーとして主な源となるのは VFA の中のプロピオン酸だと言われています。まあ、実際このエネルギー用ビューラーの6、7割をこの VFA で賄っているので、まあ、ルーメンの調子が悪くなったら牛も、イコール調子が悪くなるというのは相当硬くなるということですね。はい、糖新生なんですけれども、まあ、肝臓で、まあ、プロピオン酸が強調されてますけど、まあ、VFA なんだから作られるグルコースを、作り出すということなんですけど、その基質の3分の2のプロピオン酸が取っております。なので、巨大な牛をですね、のエネルギーを、しっかり賄うために、まず、まあ、ウェーブでそれぞれ大事なんですけど、プロピオン酸というのはエネルギー源としては非常に重要な、物質だということがお分かりになると思います。これ非常に簡潔すぎる、図になるんですけども、例えばですね、この餌エネルギー 100% としたときに、給与したらですね、それが化学式的にですね、どれぐらいこう各 VFA に変換されるかと、まあ、エネルギー効率とありますけども、計算しますと、単純な計算なのは実際のことなんですけども、例えば 100% エネルギー 100% 飼料エネルギー 100% したら、プロピオン酸をですね、それよりも上回るエネルギーを得ることができるということですね。まあ、単純な計算なんで、理論上はない。ただ、酢酸と酪酸というのもですね、非常に重要な VFA であるんですが、エネルギー効率という点ではですね、このメタンとか、二酸化炭素とか、水素とか、こういったところが、どんどんこう脱落していきます。で、この部分がエネルギーロスとして、働いてしまいますので、エネルギー回収率なんですけど、効率的にはプロピオン酸を生成するっていうのが、一番、大事なところですということになります。はい、ただですね、この VFA なんですけれども、まあ、これも先生方ご存知だと思うんですけども、餌の種類によって、その作られる、まあ、モルヒタリンの比率が異なってきますよね。まあ、粗飼料の炊き物といった酢酸が、多くできやすい、まあ、ざっくりとした図ですけど、濃厚飼料を炊き物すると酢酸が若干下がってプロピオン酸が上がっていると、いうところになりますね。これは、まあ、当たり前なんですけど、ルーメン内微生物の数にいる中で得て増えてがありますので、濃厚飼料を、うまく使ってエネルギーを作り出す、まあ、自分が生き残るためのものなんですけども、ものが濃厚飼料炊き物にはそういったものが増えている。粗飼料を炊き物にはこの酢酸を生成する、まあ、粗飼料の分解が、得意な、微生物が増えているという、まあ、単純なお話になります。で、ここから、ちょっと本題の方に、入っていくんですけれども、例えばですね、その与える飼料の種類によってですね、ルーメンの pH がどれだけ変わってくるかというところなんですけれども、ちょっと後ろの方見づらいかもしれないんですけども、例えば粗飼料が 75%、濃厚飼料 25% ぐらい、まあ、粗飼料リッチの餌の時っていうのは、まあ、pH はこれぐらい、6.65 ぐらいですけど、まあ7に近い ところ高めであるんですが、濃厚飼料をどんどん割合を増やしていくとどんどんどんどん落ちているんですね。で、まあこの辺りになると、いわゆるアシドクスのリスクがちょっと上がってくる、まあ急性ぐらいですかね、 5.5 ぐらいからですので、出てくるんですけども、まあ濃厚飼料を炊くって、まあ、それだけでルメン内のペアが、落ちていく、主要な原因になっています。というのはですね、まあ、ここからちょっとなぜかと話をするんですけども、この pH がこれ横軸です。まあ、7ぐらいが中性ですよね。で、これ出来上がってくる VFA の、比率だと思ってください。で、それは酪酸水です。酪酸交流化です。はい。ですね。で、まず、まあ、粗飼料を卓球しているような時っていうのは、まあ、この繊維分解菌っていうのがすごく元気です。なので、先ほどグラフにありましたけど、酢酸がどんどんどんどんできています。ところがですね、この濃厚飼料をどんどんこう多めにしていくと、今度はでんぷんがいっぱい入ってきます。分解する菌が元気になっています。一方、ちょっと繊維分解菌がちょっと、pH が落ちてくると元気がなくなっていますね。だから、酢酸の、酸性菌、繊維分解菌が多いんですけども、それがちょっと落ちてくるに、反比例して、プロピロン酸とか酪酸というのが。でこの辺りぐらいはまだいいんですけども、この辺りが乳酸の酸性菌の原因になります。まあ、乳酸菌ってあの人の方ではすごくいいイメージがあるんですけども、ルーメン内ではですね、あの過剰な乳酸と、いうのは非常にリスクの、一因になりますけど。というのはですね、こう乳酸ってすごく強い酸です。なのでこれがどんどんどんどん増えると酸性の方に傾いていきます。でこの繊維分解器とかでんぷん分解器ですね、酢酸、プロピロン酸、酪酸を主に作り出すような菌っていうのはですね、あんまり pH が下がりすぎると、元気なくなってきて生存できなくなります。ところがですね、乳酸の酸性菌っていうのは自分で作り出すっていうのもあるんですけど、乳酸がガーッと出て pH が下がってきてですね、生き残ります。でそうすると何が起こるかというと、この5とか 5.5 ぐらいのあたりから乳酸がどんどんどんできていくので、どんどんどんどん pH が下がっていく。で他の菌が生き残れなくなりますので、まあ、乳酸酸性菌が非常に多くなる。そうするとまたどんどんどん乳酸が落ちますので、どんどんどん pH が落ちていって、いわゆるアシドスの、状態に陥るということが、考えられます。はい、まあ、これもあの先生方はすでにご存知だと思うんですけれども、まあ、ルーメンアシドスとありますけれども、まあ、ルーメンの中が、カビというような、酸性の傾く、状態ですね。まあ、これあのいろんな原因がございますよね。まあ、そのルーメン形成とか腹づくり失敗、ご周期ですねであるとか、まあ、あの皮膚のところでも、中期ぐらいだと思うんですが、このビタミンとか抑えすぎて菌が落ちる、粘膜の低下することによって、ルーメンアシドスが落ちるということがありますけれども、特に皮膚のところで、一番起こりうるのはこの2だと思います。濃厚飼料、多球、することによって VFA、特に乳酸の酸性が急増するというところですね。そうすると、まあ、それぞれ急性、急性は低めてますけど、まあ、ルーメンアシドス、pH が軽く酸性に傾く状態に陥ります。でそうすると、先ほど の主要な VFA を作り出すような菌がどんどん死滅していきますと。でその中にはですね、いわゆるグラムニ性菌ですね、今日ちょっと途中で出てきますけど、グラムニ性菌も当然含まれているわけでして、でそれは 急激に、死滅することですね、その中に含まれている LPS がばらまかれてしまって、マイノトキシンがバッとこう。一気に出てきて、まあ、いわゆるエンドトキシンショックという状態に陥る可能性がございます。まあ、あるいは最悪の場合ですね、VFA がどんどんできなくなりますよね。ルーメンの機能自体停止すると、エネルギーも作られなくなるということ、まあ、これは最後死みたいな、ことになりますね。であとですね、まあ、過度に酸性に傾くので、ルーメンの粘膜のダメージを受けます。そうすると、まあ、人間もありますけどね、ストレスなんかで、胃炎ですね、ルーメンパラケラトーシスという状態になります。 で、粘膜自体のバリアの機能を持ってますので、まあ、想像していただくと分かるように、ルーメンだと無数の菌が、微生物がおりますけど、まあ、バリアがちゃんとしていると全く問題ないんですけど、バリアが破綻すると、そこから菌がどんどんこう、例えば門脈なんか通して漏れ出してしまって、肝臓に至ると、そうすると肝臓が、状態に陥る可能性があります。あれ、ヒスタミン形成、生成にも、人が変わってしまいますので、低温ですね、低温が、起こる可能性があります。まあ、これ、私生産者の方にもですね、勉強会結構するんですけど、あんまりこれ言い過ぎるとちょっと脅しになっちゃうので、あれなんですけど、まあ、これ、獣医さんにとっては、お分かりだと思うんですけど、まあ、ルミアシドスというのは牛にとって万病のもとだと、今年の一つの、図になります。じゃあですね、このルミアシドスを起こさないために、特に飼料のところで、解決策、なんでしょうと、なると、まあ、単純な解決策は、濃厚飼料を多給しなければということですね。牧草と言いますが、粗飼料ですね。粗飼料をずっと与えると、そうすると少なくともルミアシドスのリスクって下がりますよ。ですが、まあ、実際に生産者と経営されてますので、この粗飼料を多給でずっと飼っていると、それだけ出荷日でも遅れますし、まあ、肉の質もともに変わってきますよね。なのでそんなことはちょっと特に、今の、日本の、主体ですね、肥育農家さんというのはちょっと考えづらいところですね。濃厚飼料というのは先ほどアシドスのリスクがあると言いましたけど、まあ、ルーメン発酵であれば消化、あと飼料効率、あと VFA、特にエネルギーを作り出すこと、プロピオン酸ガンガン作れますと。で、メタンとか二酸化炭素、ガスの発生のないロスなく、こういったものを作れると。で、いうことで、まあ、飼育向きですよね。ですが、まあ、レーシングカーとありますけど、成長とか飼育のスピードが速い、効率もいいですけど、やっぱり車と一緒でスピードが速すぎると事故りますと、いうことですね。で、牛の場合の事故るっていうのは、さっきのルーメンアシドス、あるいはそこから波及するさまざまな、病態ですね、に陥る可能性があるということになります。だけど、まあ、濃厚飼料はしっかり与えたいなと。で、まあ、理想の一つとして、もちろん粗飼料ももちろん与えなきゃいけないんですけど、濃厚飼料をしっかり与えながら、かつそういったアシドスのリスクっていうのはですね、少しでも軽減できれば、安全にしっかり濃厚飼料を食わすことができれば、まあ、一つの、それは形として、まあ、理想の一つだと思いますね。で、その理想にですね、一役変えるんじゃないかなっていうのが、年始ということになります。ということで、ちょっと前振りが長めでしたけども、じゃあその年始、まあ、年始の製品ですけど、どういうものかというところに移っていきたいと思います。はい、有効成分はですね、正式なモネンシンナトリウム、というものになります。これはモネンシンに関しては、私5年前に入った時も痛感したんですけれども、非常に心ないことですね、言われたりとか書かれたりとかですね、インターネットでモネンシンって言うと、かなり上の方に広いことが書かれているんですね。いっぱい出てくるんですけれども、今日は一つですね、怪しいもんじゃないと思うんですね。皆さんにお分かりいただくために来たというのが一つ実はあるんですけれども、まあ、その一つとしてですね、中にそのホルモンですとかですね、人間が作り出したんですと、いう、お話が載っているものもあるようなんですけれども、真っ赤なやつです。これはですね、もともとアメリカの、ラスベガスみたいな町、フェニックスという砂漠の中にある町があるんですけども、そこの近郊で発見された放線菌、ストレプトマイセチナモネーシスという放線菌が、もともと作り出していたですね、自分の身を守るために作り出していた発酵産物を、いただいたものになります。なので、合成品でもないし、もちろんホルモンでもないし、天然由来の物質成分ということになります。ただですね、こういうものっていうのはカテゴリー上は抗生物質 言い方をしますよね。なので、専門、的にはですね、ポリエーテル系の、構成物ということになります。ただですね、世界的に、構成物質というよりは芋の方は、という言われ方をすることが非常に多いです。モネンシンは天然なんですけど、芋の方は造語です。どういう造語かというとですね、イオンとフォアを引っ付けたものです。フォアというのはですね、何々を運ぶものとかですね、何々の親和性が高いという意味があります。なのでイオンを運ぶものというのは芋の方はということになります。これは後で出てきますけども、モネンシンの作用軌道ですね、をなす上で非常に端的なネーミングだなと思います。ちょっと後でお話ししますね。で、昨今ですね、ワンヘルス、その中で A1 ですね、薬剤耐性菌問題、特に、まあ、確たる証拠はそれほどないんですけども、畜産動物で使った薬が回り回って、人間様が治療するときの抗生剤の切れが悪くなる、迷惑をかけているんじゃないかと。なので、動物に抗生物質を使う、抗菌剤を使うのけしからんという方がいっぱいいらっしゃると思うんですけども、それが本当かどうかちょっと置いといてですね、この硫黄の方は、モネンシンはですね、人には類似物質も含めて全く使われてないです。で当然交差耐性も報告されていません。いろんな抗菌剤との交差耐性も報告されていない動物専用の、成分ということになりますので、AMR 問題の中では、決してご迷惑をおかけしない、成分ということになります。はい、モネンシンの名称の特徴ですね、特徴なのでいいことしか書いてないです。これがですね、日本の中での、指定、この指定って言うんですけども、飼料の、利用性、つまり飼料効率の改善というのが、最大の、まず特に日本でですね、特徴になります。ただ日本の公文にはないんですけども、指定にはないんですけども、諸外国ではですね、誇張症とかアシドーシスの予防効果、あるいは後で出てきますけど、黒心症の予防治療効果に対する多くの報告がございまして、世界的にはそういう効能を取得する国も多くございます。はい、で、これもよく言われるんですけど、直接肉質のなどのですね、動体成績には影響はございません。いいも悪いも、影響を及ぼしません と、となっています。で、飼育の期間では休薬ゼロですね。で、休薬ゼロでも過食部位に問題となる残留はございません。よくモネンシンの飼料を寄与すると肉が苦くなってますね、言われることもあるんですけれども、おそらくそういうことはないと思います。残留しません。ほぼですね、しておりません。問題となる残留はございません。で、ここですね、900ゼロの、からくり一つでもあるんですけど、摂取されたモネンシン、餌として摂取されますけど、即ですね、糞中に排泄されます。で、もともと天然物質なので、土壌中でも速やかに分解されます。これは後でお示しします。で、動物専用ですので、人様の方にはご迷惑をおかけしませんということですね。ちょっといいことも書いてありますけど、メタンとか使用するの排出するを削除です。ちょっと大げさかもしれませんけど、それも実はございます。ということで、特に肉用牛がですね、盛んに飼われて、出荷されているような国では、非常に広く、多く使用していただいております。はい、で、ルメンシン200という製品なんですけれども、1g 中にモネンシン 200mg があるので、20% 製剤になります。で、後でちょっとまた表を示しますけど、この哺乳器、人工乳のみにはなんですけど、人工乳、幼齢期、皮膚の、ところまで、肉用牛としては、給与ができます。で、添加量なんですけども、1トンあたり 150g です。成分、モネンシンとして 30g 力化を均一に混ぜて、常に 餌としてあげて、牛が毎日ですね食べる、毎食食べる、それによって最大の効果を発揮します。で、これは飼料安全法という法律で定められて、指定を受けている製剤になりますので、先生方がですね、この不明心200、持ってきてって言われてもですね、お渡しはできないんですね。認可を受けた指定工場、の方で均一に混ぜられて、釉薬飼料として生産者のところに届くと。なので先生方の不明心自体を見られたことはないんですよね。あるかもしれませんけど。はい、ないと思います。というのは、まあ、現場でですね、この糖あたり 150g と均一に混ぜるというのも、ほぼ不可能ですよね。実際にこの飼料安全法って非常に厳格なので、その添加量のプラスマイナスというのもかなりシビアです。で、それを超えてしまうと出荷停止ですね。ペナルティも受けますので、まあ、それぐらい厳密に管理されている、法律の下で、運用されている製剤になります。はい、まあ、このあたりちょっとご質問はあるかもしれないですけど、また後で受けたいと思います。はい、で、その飼料安全法に基づくですね、無名心の添加可能な範囲っていうのをちょっとお示ししました。飼料安全法上はですね、おおむね0から3ヶ月哺乳期、3から6ヶ月幼齢期、6から出荷までを飼育としております。で、肉用に供する牛に関しては、哺乳期の人工乳、培養乳を除くなんですけど、人工乳から飼育、出荷まで、給与可能です。給与ゼロということで、まあ、理論上は、直前まで給与は可能です。で、ここがちょっとややこしいんですけども、飼料安全法上はですね、搾乳牛には、抗菌性飼料添加物って与えちゃいけないということになってます。で、モネンシンが例えば、モネシンあげたら乳児にガーッと出てくるからあかんのやろと言われるかもしれませんけど、海外では乳牛でも全然問題なく使われてるんですね。で、給薬もございません、海外では。はい、かといったら日本でやってくださいってことはないですけど、もちろん。はい、で、日本の法律上はですね、候補牛って、まあ、候補牛が肉親するかっていうのが、まあ、6ヶ月なのかどうかってのがあるんですけど、おおむね6ヶ月で搾乳牛で登録されたと、段階でも、モネシンの飼料というのは給与できないというふうに考えていただくと結構だと思います。乳牛でも、例えばホルスでも肉牛にするよということだったら、もちろん、この肉牛というところに、当てはまりますということですね。乳牛の場合は、大乳牛を除く人工乳牛から、おおむね6ヶ月で、登録、搾乳牛として登録されるので、給与が可能と。ということになります。ちょっとややこしいですけど、はい、じゃあですね、そのモネシンを添加することで、どういったことが期待できるのかなというのをちょっとお話ししていきたいと思います。今日は2つかな、ご紹介 したいんですけども、まず、肝のところですけど、エネルギー効率改善、でここでですね、モネシンは実際に、牛、まあ、実際にはブルメナエビ生物なんですけど、ブルメナエビ生物にどういうふうに働きかけているかというところも合わせてご紹介したいと思います。はい、これももしいいですけども、イモのコアっていうのはですね、形態としては外側が油に溶けやすい脂溶性、内側が水に溶けやすい水溶性というもので、構造上成り立っているんですね。で、細胞膜って脂質に重層できてますので、油に溶けやすい方がアクセスしやすいですね。なので、この外側で、細菌群にアクセスして、中にイオンを、まあ、結合ですね、抱え込んで、細菌にアクセスするという働きを持っています。もう一つの特徴は分子量なんですけど、これ、これだけ見てもちょっとピンとこないかもしれないですけど、大きいです。結構大きいです。ということなんですね。はい。で、これ、イオンバーって、モネシンの他にもいくつかあるんですけども、その種類によって、仲良しの親和性高いイオンって違います。モネシンの場合は、ナトリウムとかカリウム、に対する結合性、親和性が高いとされています。はい。 まあ、教科書みたいなんですけど、グラム溶石と一石、岩膜の構造違いますよね。で、モネンシンはですね、まあ、脂質二重層は通過できますと、いうところで、グラム溶石には、アクセスしやすい、成分です。ところが、グラム二石のうちの複雑な構造成分なんで、アクセスうまくできません。で、グラム二石でポーリンって穴が開いてまして、ここでガス交換とかエネルギー交換できる。で、抗菌剤の中にはこれを通過してですね、アクセスできるような抗菌剤があるんですけども、モネンシンの場合は先ほど言ったように分子量大きいので、これも通れません。ということで、グラム隕石の方にはアクセスできない、しづらいということになります。なので、一つのポイントとしては、モネンシンは主にグラム溶石に作用するという成分になります。はい。で、ここからですね、モネンシンの、働きについて、実際どういうふうに働きかけているかというのをちょっと説明したいと思います。で、これイオンって無数にあるので、ちょっと図解できないので、今回はですね、ナトリウムとカリウムだけちょっと取り出してお話ししたいと思います。実際にはですね、プロトンですね、H プラスも、このモネンシンの再建の働きについては、ちょっと重要なところであるんですけど、まあ、単純に、こちら分かりやすいので、これでちょっとご説明しますね。ナトリウムとカリウムだけ、取り出すと、これ金だと思います。金にとってはですね、外にナトリウムがいっぱいある状態、カリウムが中にいっぱいある状態、これが、非常に金にとっては心地いい状態です。この状態だと何の問題もなく分裂増殖も可能ですということなんですね。じゃあ濃度勾配さに沿ってですね、大体この1対9ぐらいになるようにちょっと配置はしてるんですが、どうですね。はい。で、これイメージです。実際もっと複雑なんですけれども、どういうことをやっていくかというのをちょっとご説明したいと思います。で、これさっき金です。カリウムがたっぷりある。ナトリウムが外にたっぷりある状態ですね。で、ここで、餌と一緒に、モネンシンが入ってます。するとですね、ちょっと地味なアニメーションなので、ちょっとしっかり見ていただきたいんですけど、こういうことをしますね。はい。はい、見ましたね。実際にはプロトンも絡んでるんですけども、ナトリウムを中に入れてカリウムを外に出すということをします。結局濃度勾配さはちょっと余計なお世話なんですけど、補正してあげましょうみたいなことをやるわけですね。はい。で、でこれ菌にとってちょっと気持ち悪い状態なんですね。先ほど言ったようにカリウムがいっぱい中にあってナトリウムが外にある状態の心地いいので、菌は何をするかというと、自前のポンプ、ナトリウムカリウムポンプですね、を動かしてですね、心地いい状態に戻そうとします。はい。こちらナトリウムをガンガン出すっていう働きが結構多くされていますけれども、まあ元々の濃度勾配っていうのをこう戻そうとするんですね。ところがですね、モネンシンがある限りこういうまあいたずらみたいなことをずっとするわけですね。まあ、堂々巡りです。で、これだけ見てるとちょっと微笑ましい感じなんですけども、実は菌にとってはですね、微笑ましい状態ではなくてですね、このポンプを動かすのに、菌がエネルギーを使っている、自前エネルギーを使って、この補正をしているんですね。で、本来ですね、ATP、菌にとってエネルギー、なんですけど、これ菌が何に使いたいかというと、自分たちの仲間を増やして、まあ、いわゆるこのルーメンの中というのは、もう限られた空間なので、これまあ陣取り合戦の状態ですよね。で、その中で、いわゆるこう自分たちの仲間を増やしたいと、つまり増殖の方にエネルギーを使いたい。ところがですね、モネンシンが入ってくると、特にグラム溶石菌というのがイオンバランスが崩されるわけですね。すると、この増殖に仲間を増やしたいなっていうエネルギーを、仲間を増やせば自分が可愛いので、自分を生命活動を維持するために、状態維持するために、ポンプの方にエネルギーを使っちゃうということですね。で、そうすると、モネンシン入りの飼料が入ってくる状態だと、 モネシが作用するグラム陽性菌は増殖がスムーズできにくくなるということになります。でさっき の見ていただくと分かるように、よくモネシってこうメタルアトロ菌を殺しまくっているようなイメージで取れることも実はあるんですけども、まあ結構有利なんですね。イオンをこうバランスを崩してポンプを動かさせて結局エネルギー切れを起こさせてということなので、一気にこう菌がどんどんガクッと減って、例えばグラム性ガクッと減ってグラム性ガンと一気に増えるというものではないです。はい、こういう形で、作用しているということですね。でこれ、どういう意味があるのかということなんですけども、このモネンシンが作用できる感受性菌と作用できる主にグラミン性菌の非感受性菌 で主に作られる発酵産物を挙げてみました。モネンシンの感受性菌というのは主にグラミン陽性菌です。ただ、グラミン性菌というのはざっくりとしたやり方なので、グラミン性菌の中でモネンシンが作用できる菌というのは実はいます。メタン酸性菌、コサイ菌とかそういったものも含まれているんですが、これ見ていただくとですね、モネンシンの感受性菌が作り出すものというのは酢酸とか酪酸とかメタン、あるいは先ほどアシドシスも出てきますけど乳酸の酸性菌が多いです。一方ですね、モネンシンが効果を発揮できない、非感受性菌が作り出す発酵産物というのはプロピオン酸、あるいはその全固体の琥珀酸といったものを作り出す菌が多いということですね。なのでモネンシン、ルメンシンを給与するとですね、主にグラム陽性菌がちょっと、おされに増えにくくなって、グラム陰性菌がその陣地取りやすくなると。その結果としてですね、先ほどのグラム陰性菌、作用できない菌というのは、プロピオン酸酸性菌が多いという話をしましたけれども、給与し始めて30日後にはですね、プロピオン酸の酸性度が 20% 上がる、エネルギーがそれだけグッと上がるという、報告がございます。これまとめですけど、グラム陽性菌というのがグループというのが酢酸、酪酸、メタン、あるいは乳酸の酸性菌が多いです。一方グラム陰性菌の方はプロピオン酸の酸性菌が多いということですね。で、モネンシン、ルメンシンはグラム陽性菌で主に作用しますので、グラム陽性菌の増殖が抑え気味になって、グラム陰性菌が陣地取りやすくなると。で、結果的にグラム陰性菌が作り出すプロピオン酸の酸性が、副次的に上がっているということになります。なので、餌給与して、モネンシンだとプロピオン酸酸性が上がっている。でこれは試験管レベルの、お話になるんですけども、実際に試験管でやってもですね、プロピオン酸酸性度というのは有利に上がる、酢酸と酪酸というのは、統計学的に有利に、ちょっと酸性度を抑えられると。でそれに伴ってですね、メタンの酸性度というのは約 30% 減ります。というのは酪酸と酢酸を作られる過程のメタンというのは減ってくる、あるいはメタンの酸性菌の増殖を抑えられますので、このメタンの酸性というのも落ちるということですね。まあ地球環境という中でですね、メタンというのは非常に地球温暖化の方に影響しているんじゃないかと、よく報道されますよね。実際に同じ量であれば二酸化炭素より20倍ぐらい温室効果が高いと言われている物質です。まあ実際に二酸化炭素が非常に多い地面で、実際の全体量となるとちょっとまた違う話なんですけどね。で、まあいいお話をすると、メタンガスの排出、例えばモネシン次第でメタンガスの排出が抑制されますので、地球温暖化に少なからず、歯止めができるんじゃないですかっていう話もできなくはないんですけども、まあ実際に現場ではですね、このメタンとか二酸化炭素って結局餌をやって出てくるというそれをロスをしているわけ。それを、うまくコントロールしてあげるとですね、非常に、まあ、今高いですけど、大切な穀物の節約、まあ、飼料効率の改善というのも貢献できるんじゃないかなと 考えます。はい、で実際にですね、お資料のレベルを、低中高台にすると変えていって、5年新資料と、入れない資料でメタンの発生量を、比較した、試験がございます。それと、まあ、素資料のレベルによって当然変わってくるんですけども、大体そうですね、17% か 23% 大体 20% 前後、5年新資料を与えることでメタンの発生量が抑制できるという形になります。でカナダとかアメリカはちょっと古いお話になるんですけども、まあ、5年新をやることで硫黄の方は活用することですね、メタンの抑制効果、カナダなんかだと、まあ、こういうちょっと大げさっぽいことを言ってます。実際にその当時はそういう声明が発表されているぐらい、まあ、お墨付けいただいているところもございます。以上がですね、無名症転換に期待できることという、まあ、採用基準についてお話しましたけれども、でここから代謝性消化管疾病予防しということで、お話をしていきたいと思います。ただですね、ここから出てくるのがっていうのです、お話っていうのは指定外のことに含まれますので、まあ、注意書きがちっちゃく書いてあるんですけれども、ご了承いただきたいと思います。まあ、冒頭の方でお話したルーメンアシドーシスをコントロールするっていうのは別に何かこう特別なことを必ずしなきゃいけないというのではなくて、脳梗塞を、いきなり切り替えるんじゃなくて徐々に変えていくとか、まあ、干渉成分の転換もありますけど、まあ、あとしっかり素資料も与えるというところで、これをある程度しっかりやっていただいた上で、モネンシンを活用していただくことでより安全に、牛を使用していただけるんじゃないかなと、いう話になります。実際ですね、モネンシン牛がやると村食いがなくなるとかですね、しっかり食い込ますことができますよという話を聞くんですけども、結局pH、ルメナ pH をガクンガクンあんまり激しく変動すると、まあ、人間もそうですけど胸焼きみたいな状態なので当然 牛さんの食欲なくなりますね。なのでそこにある程度こう pH が急激に下がるっていうのを抑制することができます。それはあとお話ですけども、いうことで、安定して牛が餌を食べることができるということですね。で、まあ、まあこの辺も付随したところがあります。あとガス酸性菌ですね、増殖抑制というのも、後で見ていますけれども報告されています。はい、まずじゃあ pH の影響というのをちょっと、見ていきたいと思うんですけれども、これはですね、まあ、昨今言われているような動物愛護、の観点からちょっと、逸脱した試験なんですけれども、ルーメン内にですね、まあ、フィストを通してですね、グルコースを直接胃の中に、ルーメンの中に入れるっていう、試験をやっています。この0時間にドンと叩くのですね。で、ケージ的に pH がどういうふうになっているのかっていうのを見ています。コントって書いてあるのは C、モネンシンやっていない対象で、このモンって書いてあるのはモネンシン、まあ日本のこの、法律上同じなんですけど 30ppm って、トマト 30g 引きかに相当する量を投与しています。で見ていくとですね、まず pH ですね、pH 見ていくと大体ちょっと高めですよね、中性ぐらいになった pH がグルコースをどんどん叩くと当然アシドースを誘起してしまいますので、ガクンと下がっていきます。まあ、よう生きてるなと pH なんですけども、でこの比較していただくとですね、両方下がってるんですけど、モネンシンの方が若干緩やかですよね。0.4 とか 0.5 ぐらい食い止めているという見方ができます。その一つの要因としてこの2つの菌種に注目していただきたいんですけども、これストレプトコーカスボイスとラクトバチラス属ですね、菌なんですけども、これら2つは、メジャーな乳酸の酸性菌です。 冒頭のようにお話しした足同士の、主要な原因の、となる、乳酸、それを産生する菌になります。でこれ見ていただくとですね、この赤字で強調しますけど、この対象群の方が突発的にどんどん増えている時があるんですね。でこれは例えば 3.3 から 25.1 って大したことないなと思われるかもしれないですけど、これ10の8乗ですので、はい、なので1オーダー違うってこととんでもない差ですよ。まあ、これでもとんでもないですけど、でこれらが増えると当然乳酸がどんどん出てきますので、それに伴ってこの辺りから一気に pH がガクガクと下がると。一方モネシノはこれらの乳酸産生菌に感受性が、あります、効果がありますので増殖を比較的、低く抑えている。で結果的に乳酸の産生も抑えられているということになります。でこれアシドーシスに対する効能効果って実は海外では、認可されている国も多くあるんですけども、日本では、含まれません。指定外ですね。ただまあこれはある一つの試験というのをちょっと例に、その可能性についてお話しさせていただきました。次骨張症に対してのデータです。これも実は効果効果ですが、海外では取得している国があるんですけど、日本ではしつこいですけどございません、はい、でこの骨張症に対してのデータなんですけども、これはですね、先ほどの試験とはちょっと経路違いまして、まあスコアで見た目で見てます。6段階です、0、まあ問題ないね、全く問題ないねというところから5ですね、誰がどう見ても誇張症でしょう、ので6段階で、判定します。なのでスコアが上がってくるとそれに誇張症の、傾向を見られたというデータになるんですけども、これ見ていただくとですね、2つの皮膚のパターンがあるんですけども、対象区と比べてモネシンクっていうのは平均で、低く、対象区と比べると低いスコアになっています、つまり誇張症に、なりにくくなっている、というデータになります。まあ、誇張症っていろんな原因があると思うんですけど、まあ、そのうちの一つ、としてこのストレプトコーカスボックスっていうのはですね、原因としてこれが異常増殖すると誇張症になりやすくなるということが報告されておりますので、さっきの話ちょっと被りますけど、モネシンがストレプトコーカスボックスに、感じてありますので、それを抑えることによってこの誇張症のところにも、いい傾向が期待できるんじゃないかなと、いう話になります。はい、でですね、最後ちょっと告知の話を前半したいと思うんですけども、実は今回ちょっとお話しいただいたときに、モネシンと告知について、ちょっとお話をしてくださいって言われたんですけど、ちょっとモネシン自体が告知の効能外と指定外というのがあってちょっと申し訳ありませんと言ったんですけども、まあ謝るだけなんですよ。ちょっと国心部の話を簡単にしていきたいと思います。まあこれ先生方ご存知のところ、ライフサイクルですね。ちょっと後ろから見づらいと思いますので、ちょっと図解していきたいと思います。ざっくり分けて、体外期ですね。外にいる状態、オーシの状態と牛の体内に入り込んで主に腸管で増殖しますけれども。体内期、寄生期というふうに分かりますよね。まあスポロニーの時期っていうのは、未成熟オーシの状態で出てきて、環境とか酸素濃度とかですね、湿度、まあすぐ整うんですけども、整ったら成熟オーシと、ここで飲み込まれて感染成立します。で、飲み込まれて、この中で単純なんかの、影響を受けてですね、ダーツシストっても来て、このスポロノイドとこの身体が出てきます。まあ、おっしゃるのが8つぐらい入ってますよね。で、あ、8つ入ってます。で、その中で、まあ、これ同じ腸管内、腸管粘膜細胞が届いていただきますけど、ここでバーッと増殖して、まあ、2回ぐらいですね、増殖します。で、玉数が揃ったら、ミクロワメトとマクロワメトとか、いわゆるオスとメスみたいな。で接合して、で、未成熟オーシスができて一周ですよね。はい、
で主に先生方が不審の証言遭遇するときに何が起きているかというと、この爆発で示したとか、この辺りで不審を悪さして症状を起こしているということなんですね。はい、で今の方はですね、指定外、高能外ではあるんですけれども、この後継性指導点があるその第一覧に指定されています。これ第一覧というのは4覧まであるんですけれども、何かというと、主に黒心に、効果のある、物質、ということになります。ただ、牛の方では、黒心の行動は認知は歌いません。ちょっと無事なんですけどね。はい、まあ、鳥の方でももともと使われてますので、広告代として使っているということですね。で指定はただ一つです、飼料が含有している栄養成分有効な利用を促進なので、まあ、飼料、効率を改善ということですね。はい、まあ、さっきちょっとお話ししたと思います。で他の製剤、まあ先生方ご存知だと思うので、まあ、さらっとお話ししたいと思います。酸化剤あるいはその合剤ですね、牛の方でもよく使われていると思います。まあ、これは養蚕養成阻害なので、まあ、他の細菌類と共通するところでもあるんですよね。養蚕というのが、微生物が、増殖していくときに生命活動する中で、重要なエネルギーでそこの合成を止めるというところで、黒心のそれが当てはまるというところで効能を取得しているということになります。ちょっとすみません、自分も細かいですよね、ちょっと書き取れないと思うんですけど、もしご利用の方がいらっしゃいましたら後でこれご提供できますので、またおっしゃっていただきたいと思います。で今日はバイオさんにいらっしゃっている、と思うんですけども、トロトラズリン製剤ですね、これ、まあ、バイオックスとか、まあ、他の製剤もジェネリック出ているんですけども、まあ、サルバ剤と違って、得意のその、まあ、ピンポイントじゃなくて多面的に効果を発揮するというところで、発症防止というものを取得して、11年ですかね、出て11年、使っている、鹿児島も宮崎も使っていると思います、記録ですね。これ宣伝じゃないですけど、弊社の米国産という製剤を出しておりまして、これは、まあ、トルトラズリルと、グループ的には、同じ製剤になります。まあ、これも一回飲ませることで、いろんなところの多面的に効果を発揮するということで、単価ができると。発症後と治療の効能を持っています。ただこれは打足かもしれないですけども、トルトラズル製剤もジクラズル製剤もですね、これ抗黒心っていうのは非常に効果活性高いんですけども、抗菌活性はありませんので、特に治療の時、ジクラズルの、治療の効能を持っておりますけども、二次感染が疑われるときというのは、適切な抗菌剤を、一緒に使っていただく必要があると思いますね。はい、ちなみに併用薬では米国産の近畿の薬ではございませんので、安心して使っていただければと思います。はい、ちょっと宣伝みたいなのですけど、でなんでそんな話をしたかというと、それぞれの成分でですね、この黒心のライフサイクルなので、効果を発揮しているところが違うんですよね。でさっきの図でちょっとご説明しますと、サルファ剤をあるいは合剤というのは主にここです。特に無性衛生初期の第二歯槽骨隆起、なぜか第一じゃなくて第二と言われておりますけど、第二歯槽骨隆起で、効力を発揮すると。ただサルファ剤って半減期非常に短いので、ここのぐるぐる回ってるライフサイクルの中でここになるべく当てたいというところで単回どころじゃないですね、3日から5日とか、あるいは場合によってはそれ以上、それを例えば2分とか3分とか予防的にやられているところもあると思うんですけども、それは全てですね、ここのピンポイントの時期に当てるために連動する必要があるということなんですね。サルファ剤の人毒性なんかも一部報告はされているので、まあ過剰というかちょっとリスクがあるかもしれませんね。で、米国産ジクラズリルとあとバイコクスのトルトラズリルは、ここ、あるいはここ、 この、オスが出る直前はですね、効果を発揮するということですかね。と言われておりますので、一回伸ばせることで、これを一気に叩けるというわけでございます。で、モネンシウはどこに効果を、発揮しているかというと、ここですね。腸管クーラーです。他の薬剤は腸管寄生しているところで効果を発揮します。でモレンシン、イモノフアはこの腸管クーラーですね、スポゾイトとメロゾイトのところに、アクセスして、菌と同じです。先ほど細菌が話したようにイオンバランスを崩すというところで、効果を発揮しているというところですね。はい、あの多剤のことにちょっとお話しましたけども、じゃあそれを踏まえてですね、じゃあモネンシンの黒心症に対する、効果を、示唆するデータになります。これは社内、弊社の社内資料になるんですけども、これの見方なんですけど、これモネンシンの添加率 PPM とあります。まあ、あの日本は 30ppm というのが指定ですので、まあ、ここに近いです。ですが、この添加量をですね、そんなに上げていかなくても、ここ見ていただくと分かるように、この対象部 0ppm と比べて、オーシスと出てくるオーシスの減少率って見てるんですけど、11ppm でコントロールと比べて7割近く、ちょっと差が、まあ別にこのボイスに効きやすい、常に効きにくいということはない、たまたまだと思うんですけど、7割から8割ぐらいの、オーシスを減らして、で 30ppm ぐらいなのでこれぐらい減らしますね。とでそれに伴ってあのモネンシン添加率0って30度ぐらいで試験やってるんですけど、臓体もやっぱり腸管ダメージ結構悪いで白骨も当然悪くなって で中には閉止してるものがあると。でも 11ppm 時点でも0ですね。で不明スコンビよく関係あるということになります。で、これ一つポイントがあって、これ 30ppm でまだこれゼロできてないじゃないのと思われるかもしれないんですけど、実はこれが、いい点です。というのはこれもし 100% 全て殺滅しているような状態だと、今日これ腸管空内ですよね、マネシンで。でここで全部倒してしまうと体が覚えられますよね。で黒心炎の免疫を取得するにはですね、しっかりまず感染させることって体で覚えることで、その中で薬剤をうまく使って、あんまりひどいことになるのを未然に防ぐ、発症防止の考え方ですね、治療もそうかもしれません。っていうのがポイントです。つまり全部殺してしまったらですね、牛が体で覚えないので、モネシンなくなったらあっという間に黒心炎になります。ですが、ここで、まあ、いい感じで抑えてますので、モネシンをやることで全て殺滅してるわけではないので、免疫の取得もそこでそれほど阻害してるわけではないということが考えられると思います。はい、ちょうど1時間、ですので、ここで一旦、